おはようございます。皆様の中でコンピューター嫌いなーという人は手を挙げてください。あ、何人かいますね。私、あ、かなりもう半分ぐらいですね。なんか私がコンピューター触るとおかしくなるっていう、なんかそんな余計壊れるって、なんか僕そういう、私コンピューター使ってるんだけどね、やっぱり嫌いなんですね。なんかそして僕が触ると、えなんでこんななったんだろうとか、なんか急になんか変なもん出たりね、本当になんかちょっとコンピューター苦手で、なんか昭和の時代の人やなというような気持ちがあるんですけれども、始まる前にちょっとアナウンスがあるんですけれども、KBF ではそのコンピューターの、故障みたいなものがあって、私がもう説明する どうして壊れてるかわからないんですけれども、インターネットが止まってます。そしてソフトが壊れて、そしてじゃあ直してくださいってお願いしたら、いや かなりお金がかかるんですよというような話になってしまって、現在はインターネットでは KBF のメッセージが聞くことができません。そしてなんか直すには相当のお金がかかりますのでというような話になってますので、今週、コンピューター好きな方が、直すつもりですので、もし経済的に手伝いたいなと思う方がいれば、あそこの KBF の箱がありますので、また助けてください、お願いします。そして今日はクリスマス迫ってますので、ちょっとクリスマスっぽいような話を、したいと思うんですけれども、御言葉の方は、ルーカの1章の26から、1章ルーカの26節から38節まで、読んでくれますか。
ルカの1章26節。ところでその6ヶ月目に御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女はダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いが言った。怖がることはない、マリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます、名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また、神である主は、彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。彼は、とこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこで、マリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツも、あの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。マリアは言った。本当に私は主のはしためです。どうぞあなたのお言葉通り好みになりますように。こうして御使いは彼女から去っていった。
この御言葉を読んで、マリアはどういう性格な ったと思いますか。私がこれを読むと、なんか感じるのは、まあ、かなりおとなしいような方で、なんか大胆に私はこれを言いますとか、なんかそういうようなもんではなくて、おとなしい、わからない14歳15歳16歳ぐらいの女性の方だったんじゃないかなと思うんですね。なんかすごいなんか大胆で優秀な大学から卒業したマリアですとか、そうじゃなくて、おとなしい15、16歳の方だったんじゃないかなと思いました。で、僕も、横浜育ちなんですけれども、その時にはちょっとかなり目立つような存在だったんですけれども、私の、ショックを受けたのは、高校卒業してアメリカ行って、そしてそこで経験したのは、あなたは特別じゃないよっていうことは学んだんですね。日本だったら、1m90、そして金髪でて目立つんですけれども、アメリカでは普通どこでもいるような人なんだなっていうことを分かってしまって、そして大学に行ってバスケット部に入ろうかなと思って、そして最初のそういうなんかうまいかどうか確認のようなセミナーがあって、そこに入って頑張ってみたら身長一番小さかったんですね。すごいショックで、そしていろいろアメリカで経験があって、自分がアリのようなもんだなって、本当にもう目立たないようなアリのもんやなっていうような気持ちがだんだんなってきて、それを感じたことある方いますでしょうか。なんか本当になんか、そしてこういうことも考えました。神様は私がここにいて生きていることを気づいているのかなとか、それもよく考えてたんだよな。そしてやっぱり他の人を見ると、あの人ができる、これができる、あの人はバスケットうまい、僕はもうバスケットできるという勇気もうないわと思って、あの人音楽うまい、あの人成績うまいけど、自分はなんか目立たないような、何もできないんじゃないかっていうような、あの時代そういう気持ちになったんですね。そして、まあ、いろんなアルバイトをやってて、一つの仕事は、木材 の会社に働いてて、そして私の最初の仕事は、毎朝起きた時に私の仕事は、灰皿を掃除することだったんですね。ですから回ってタバコを全部ペンチで取ってきて、そして捨てて、そしてなんか僕は一生こういう仕事をするのかなとか、ね、灰皿を拾う、タバコを拾うような、それがなんか、そしてやっぱり自分の中で湧いてきたのは、有名にはなりたくない、なんか有名になるっていうとなんかしんどいもんばっかりじゃないかなと思って、あんまり有名になりたいなと思う、そういう気持ちがなかったんですけれども、意味のある人生経験したいなって、意味のある、ね、意味のある人生で、なんかもう灰皿をね掃除しながら、なんかね、意味のある人生、ただ生きてて飯食べて寝てテレビ見てそれで終わるんじゃなくて、なんか私が生きてたから、なんかそれが大きなことなんだとか、誰かの助けになったとか、なんかそういうのが経験したいなと思ったけれども、事実見ると、他の人比べると賜物もないぐらい、もうね、それも周りの人見るとこれも何もできるものもないし、そしてそれだけではなくて、なんかコミュニケーションも下手だなっていうことを気づいて、アメリカ行ってもうアメリカ人だったはずなのに、アメリカ行ったらうまくキャッチボールできないというか、冗談、向こうの冗談が私がかなり遅れて理解するとか、なんか そして冗談でみんな笑ってるのになんでそれが面白いんだろうとか、それで自分の、ね、8時だよ全員集合の育ち の、 その伝統の冗談出すとみんなはっていうような感じで、だからなんかね寂しいなと思って、知り合いがいるけれども何でも言えるようなありのまま認めてくれるような友達がいないっていうような、友達がいないっていうような気持ちを感じたことある方がいます。あ、一人がいました、二人がね、でマリアもなんか一人でここにいて、そして神様が語り出して、そして今度はその言ったことがあんまりにもすごすぎるような、ね、子供が生まれますとか、そしてお父さんは人間ではなくて神様っていうようなショッキングな、そして素直にそれがけどその反抗期のじゃなくて、どういうことっていうような素直な謙遜な質問を出してて、このマリアを考えると、じゃあ一体どういう人間が神様と関わって、そして今度この人間のおかげで人生が、この世界が変えられた、この影響力のある、もう本当に意味のある人生、神様とつながって意味のある人生、それを経験したかったらどうすればいいんでしょうかって。人間の価値だったら立派な大学から出るとかそういうことなんだけど、これがうまいあれがうまいっていうもんだけど、聖書を見ると本当に用いられる、すごい用いられたなっていう人たちが、そういうなんかめっちゃできる、うまい優秀っていうような人じゃなくて、どっちかというとね、謙遜な一人ぼっちタイプ、ね、自己中心的な一人ぼっちタイプ、いくらでもいる、それ言ってないんです。謙遜なマリアを見ればわかる、ね、謙遜に入ってじゃあっていう謙遜な一人ぼっちタイプが多いんじゃないかなと思うんですね。旧約聖書を見ると、アブラハムの話があります。アブラハムが自分の国でなんか何となく話を読んでたらあんまり目立たないような人で、そして神様が あなたの国に出て行って別な国に案内するから、別な国に行きなさいというようなことで、ですから家族と一緒にそこ行って、そしてなんか一人になると神様が語るっていう、一人になって、そして一人になったら神様の方が星を見て数えてみて、あなたの子供たち、そして子供の子供たち、もう数えきれないほど多くなるのよって、それ今度は嘘っていうような返事じゃなくて、アブラハムがちょっと子供一人もいないんけどっていう謙遜な疑問っていうか、そのような、あ、じゃあ信じようっていうような感じで、一人になった時に神様が語ったんですね。ノアもそうなんだよね。ノアもなんかね、周りの人はもう、もう忘年会はいつもっていう感じでもうワイワイワイワイパーティーしてパーティーしてワイワイワイワイ騒いで、くだらないことをどんどんどんどんやっていって、そしてノアだけがちょっとこれやばいちゃうかっていうような、そして彼の社会の中では、なんかいい人をやったっていうような、そのようなものがあって、そしてやっぱり一人になった時にまた話が出てきて、神様の方が、いや実はねって、もうこれからすごいことが起きるんだよって、 船作ってくれないかっていうような、そしてあの時代まだ船発明してなかったんですね。けどはーっていう感じで寸法を書き出して、そして今度ちょこちょこ、100年かけて人間が見たことないような船を作ってしまって、周りの人があの人はおかしい、変、目立つ、何あれっていうような、けれどもちょこちょこ企業材料を集めておいて、そして作ったんですね、うん、モーゼもそうなんだよね。モーゼは、若い時が自分すごいと思ってたんです。エリートと思ってたんですね。カッコつけて馬車乗ってたチカタチカタチカタチカタ、なんかもうそのエリートのような王様の息子みたいな行動してたんだけれども、失敗しちゃって、裏切られて、そして人を殺してしまって、自分のイスラエル の血のつながりの兄弟が守ると思ったらみんな、守ってくれなくて、ものすごいへこんで、価値がもうドーンと落ちて、あんまりにも落ちてたので、引きこもり40年砂漠に行って、ですから引きこもりの人たちの気持ちがよく分かってたと思う、うん、40年間も拗ねて、うん、もうだってどうせ私がダメやしって何にもできないわとして、あんまりにも自分を責めてたので、喋ることもちゃんとできなかったような方で、そして今度神様が語り出したんですね。また大勢の中にいた時に語ったんではなくて、一人になった時に語ったんですね。ですから、まあ、モーゼもアブラハムもノアも、もうみんなちょっと似てるなと思うのは、その神様の導きを聞いたときに、みんなワイワイ楽しみながら聞いたんじゃっていう話は、私は聖書の中に見つからないんですね。ほとんどの場合一人ぼっちになってて、一人になったときに自己中よりも謙遜、神様なんか言うんだったら協力しますけどっていうような心を持ってたんですね。ですから皆様もどうでしょうか。自分の人生いい方向に行ってると思ってますでしょうか。希望通りに行ってるんでしょうか。おすすめしたいのはクリスマス、せっかくクリスマスですので、いろんなパーティーがあるかもしれない、忘年会もあるかもしれない、けれども一人の時間も大事だと思います。最近神様と一人になったことありますでしょうか。これが始まりなんですね。多くの人このようなミスを持ってるんです。いやそんな余裕はないわ、もう大変よ、忙しいし、あれもこれもあれも、けど結果的にね、一人の時間なかったら忙しくしてもね、うまくいかないんですよ。余計疲れるんです。順番がずれてる。最初は一人になって、そして別にね、いや私一人になって、このとこで散歩したけど別に何も聞かなかったしとか、そういう人いるかもしれないけれども、それも大事な時間なんですよ。どうぞっていう時間、神様私に何か語りたいことがあるんだったらどうぞ協力的ですよって、今この散歩で あなたのこと考えてるのよって、そのようなスペースを自分の人生の中に作る。別になんか声が聞かなくても、そしてあこの人に話しかけようと思ったら通じるかもしれないという環境になってしまうんですね。他の人忙しくてね、聞き取れないんですよ。次あれでこれであれでこれ、けれどもこの人は一人で、そして一人になっているのに自分ばっかり考えているんではなくて、自己中の一人ぼっちではなくてオープン線やなって、謙遜に何か言いたかったらどうぞっていうような心がこの人は持ってるから、これ言ってみよう、こうした、語ってみよう、この人を通して働いてみようっていうような もうね、起きるんではないかなと思います。ですからクリスマスの季節、そのような時間を作ったらいいなと思っています。謙遜な一人ぼっちになることはいいことなんです。ですからもし皆様の中では一人ぼっちなんだけれども自分のことしか考えてないということだったら、チャンス逃がしてる。せっかく一人ぼっちやから、神様どうぞっていうような、祈りしてみてください。そのような心の設定をしてみてください。次はマリアも、見えるんですけれども、次学べるのはマリアはただ聞いただけじゃなくて、なんかけれども早速、そういうことが神様が言うんだったら動き出してたんですね。小さくまず、ヨセフの方に行って、ちょっと強烈なことを経験したんけどって言って、それで説明、動き出したんですね。誰かにその説明とか、そしてそう、私がそういう子供を産むんだったら、いろいろ用意しないといけないっていう用意の準備に入ったんですね。そしてそれだけではなくて、動き出したんだけれども、聖書全部読んでから動き出したって書いてないんですね。聖書学校卒業してから動き出したとか、そういうようなもんではなくて、マリアたった15歳ぐらいの娘なのに、分かんないもの山ほどあるけれども分かるもので動こう。卒業、私たちよくね、これできてから用いられるといつも思ってるんですよ。こう卒業してから、仕事が安定してから、お金がちょっと入ってから、いつも何か、いつもでからって入ってる、でからって、それが入ってるんですよ。そしてからってけどね、マリアは それじゃないんですね。そのまま与えられた真実で動き出したっていうような、これが大事なんですね。言い訳を置いて与えられた理解で動く理解が、ヨーブもそうだったんですね。旧約聖書のヨーブも最近読んだんだけれども、ヨーブはね、聖書の中では、分からないけれども一番古い近い具合の手紙じゃないかなと思うんですね。そしてその時代はもちろん旧約聖書もなかったし、新約もなかったんですね。ですから神様に対する理解がすごい少なかったんですね。神様いるんだってその場合は分かってて、けれどもどうしたらいいのか分からない。そして子供たちがね、ワイワイ騒いでパーティーして、そして話を聞いてたら飲みながら結構強烈なこと言ったりしとって、そして理解してたのは、神様はすごい偉大な方で、ものすごい清い方で、いい方で、けれども自分の子供たちがかなりもう強烈なパーティーでいけないことをやっているから、ひょっとしたら神様が傷ついてんちゃうかって、だからなんかしないとって、そしてじゃあ何ができるかなって、じゃあ子供たちのために捧げ物を神様にあげてみようって、本当に単純な、そのぐらいしか知らないんですよ、ヨーブは。ですからそれ分かってるもので動くって、これが非常に大事なんです。神様と共に生きるんだったら、もっと勉強してからとか、もっとこれができるようになってからとか、そうではなくて、今何ができるんだろう、今の与えられた理解で、今与えられた真実で何ができるんだろうって。アブラハムもそうなんですね。アブラハムも聖書がなかったんです。ですから彼はね、もうただ単純にこの国は強烈やな、あんまり良くないなって、神様どれやろうって、あそこでそういうこういう礼拝してるし怪しいしねとか、なんやろうって、そしてじゃあ与えられた教えは出て行って別な国に案内するから、私が用意した国、それだけなんですよ。 ですからそれでじゃあ行こうっていうような感じで、ですからそういうような人がなんか持ちられやすいんですね。教えてくれるんだったらちょっとしたことでも協力したいので動きますっていうような、みんなこれを持ってたんですね。こういう性格を持ってたんですね。ですから皆様お勧めしたいのは、クリスマスの季節せっかくですので、素直の心で、あの人を励ましたらいいんちゃうかっていう意見が入ってきたらやってみてください。この人にこういうプレゼントあげたらすごい励まされるんじゃないかと思ったら、思うだけではなくて動いてみてください。これを手伝ったらいいんじゃないかと思ったら動いてみてください。そしてそういう素直な心で動くっていうようなものが神様が見えると、失敗になってても神様に協力的な行動が見えるわけなんですよ。ですから、ね、じゃあ、いや、ひょっとしたらあの人にはこういうプレゼントした方がいいんじゃないかと、そしてひょっとしたら今の入ってきた意見が神様が送ってくれてるからこれあげてみようって、そしてそれあげて開けてみて、そしてそこの人、あ、これもう持ってるわって、これで2つなるねとか、失敗じゃなくて、失敗じゃないんです。なぜ言うと協力的な心が神様に見せているのですから、この人だったら、さっきが思い違いで空振りしてるんだけれども、協力的な心が神戸にありましたっていうことで、そして導きが増える可能性、小さな思ったことによって謙遜に動き出すと増える、その導きが増える、少しずつ増えていく。3番、これがみんな共通してるなって、聖書の中ですごい用いられた人たちがこれがあったんだなっていうのはね、ユニークな考え方を認める人たちだったんですね。マリア、もう考えられないようなことを聞いたんですね。で、主人がいないのに子供が生まれるって、それ普通だったらね、現在そういう女性がいて、私がね、私の子供、これから子供が生まれるのよって、神様の子供なのよとか、そうするとね、 ある種類の病院が用意してあるんですよ、そういう人たちのためにね。ね、そうでしょ、今だったらそんな言い出したらね、私の子供は神の子供なんだとか、そんな、それだったらね、迎えに来てくれるんですね、そういう人たちのために。けれどもマリアは心の中ではそういうユニークな意見を考えるっていうようなスペースがあったんです ね。アブラハムもそうなんですね。アブラハム、星を見てくださいって、あなた の子供たちはこのぐらいの数になるのよって、もう年で子供作れる時期じゃないのに、ね、奥様もばあちゃんやし、ね、けれどもそういうユニークな考え方が受け入れるっていうような心を持ってるんですね。これが現在非常に大事なんですよ。どんどんどんどんアメリカもそうなんですけど、日本が不景気になっていくっていう、そして多くの人はなんかどこの会社入れるんだろうっていうような考え方を持ってるんですけれどもね、今はねそういう季節じゃないんですよ。全くなかったようなものを生み出さないといけない、そういう季節なんですよ今は、ね、この会社に入ろうってどんどんどんどん会社枯れていってるんですよ。ですからそれではなくてね、今までなかった現在の社会世界に合ってるような仕事、合ってるような学校、そのようなものこれから生まれてこないとダメなんです、ね、それを生まれてくるんだと、やっぱりユニークな考え方、神様って変な意見でもいいから送ってって協力したいのでっていうようなものなんですね。そのような時代になってるんです。ですから すべては可能だったら何をしたいんですか、2011年。ちょっと考えてみてください。うまくいく、絶対うまくいくと思うんだったら2011年何をしたいんですか。そのような考え方、これから心の中に増やさないといけない。神様って、あなたが何を考えているんですかって。そしてきっとあなたが私の人生のために良いプランがあるので、何か意見があったら送って、変な意見でも私一応考えたいと思っているのでどうぞっていうような、そのような心、どんどんどんどん健康な前向きなファンタジーを自分の中に作る。そして神様に誘って、そのファンタジーを導いてって、自分勝手のファンタジーが欲しくないからあなたの意見を送ってって、そのような、そしてそのようなファンタジー、健康なファンタジー、将来は何ができるだろうって、神様が何を望んでいるんだ、それを持つんだったら捨てないといけない考え方があるんです。そしてその捨てないといけないような考え方は否定的なループ、ぐるぐる回っていくような、どうせ私が前もやったしダメだったから、その前もダメだったから将来は多分ダメだろうって、多くの人これに縛られてるんです。過去を見て、あの時ダメやったし、あの関係が潰れたし、これがうまくいかなかったし、ですからいつも私がこうなんだからって、でそれだったらいつまでもね、マイナスの世界でぐるぐる回ってるだけなんですね。そのような時代を2010年で置いときましょう。新しく考え、よっと待ってよって、2011年、神様、新しいあなたの新鮮なプラン私に送ってください、そのような心、そして変な変わったような意見が入ってきたらすぐそれを捨てるんではなくて、ちょっと待て、これは神様から来てるんでしょうか。アブラハムも変な導きもらってすごいことになってしまったし、モーゼもそうだったし、マリアもそうだったし、ですからすぐにその意見を捨てるんではなくて、これが神様から来てるんだろうかっていう、ちょっと考える時間作るっていうのは大切じゃないかなと思うんですね。もう一つは、これはマリアも経験したと思うし、アブラハムもモーゼも聖書の中ですごい用いられた人たちなんですけれども、全員何を経験してたっていうと、夢が与えられたんだけれども、夢が与えられて、そしてへっちゃらっていうの話ないんですよ。すぐ実現できたとか、うまくいったって、夢が与えられてトントントンって、神様の導きだからうまくいくはずなんだ、じゃなくて今度は心の訓練が入るんですね。そしてその訓練は、夢が与えられたのに思う通りに行ってない、これができると思ったらできんかった、この人手伝ってくれると思ったら手伝ってくれんかったとか、うまくいくと思ったら病気してしまったとか、そしてその中の今度どういうことが起きているというと、自分の心が育てられているんです。信じる人で生きるのか、すぐプレッシャーかかってきたらバテる人なのかって。そしてマリア、ものすごい攻撃だったね、15歳16歳なのに、もうね、ってお腹が出てるって、何が誰が、もう噂がね、どんどんどんどん回ってて怪しいって。そしてそれが1年か2年だけで終わったんじゃなくて、もうずっとそれが続いてたと思うんです。ちょっとおかしいって、実は何がどんな付き合いだったんだろうとか、そういうような攻撃がもういっぱいあったんですね。けれども、それでも信じる、それでも信じる、それでも信じる。アブラハムもそうなんです。いろんな攻撃あって、それでも信じるって、そのような心が大事なんですね。わからない、どうしてこうなったかわからないけれども、神様、あなたは良い方なんだって信じるって。神様がどんなことあっても、神様、あなたは良い方なんだって、そのような心、それが大事なんです。 そして試練を通り抜けて、それでもまたそれを持ってたら大きな責任をそういう人に与えることができる、ね、けどすぐあやっぱり神様ひどいわとかうわってなってしまう人たちは、結局いい仕事をあげてもいい立場をあげても、その仕事をうまくやる力がないんですよ。霊的な力がないんですよ。ですから本当に自分の人生の中で意味のある人生、生きててよかった、多くの人を私として祝福されたんだって、それを経験したかったら、大変なことが起きた時に、神様わからないけれども単純にあなたを信じますって、きっといい理由があると思います、あなたを信じますって、そのような心が大事なんですね。そういう心を持つと今度大きな責任を背負っていくような力があるんですね。そのようなものがあるんです。ですから皆様、嫌なこと大変なこと経験しているんだったら、チャンスを逃がさないでください。大事な成長の段階に入っているんです。ブツブツ言い出したら、その授業をもう一回受けないといけないことになるんですよ。卒業したい人いますでしょうか。辛いのから卒業したいって、ねえ、ね、またかまたかって、それじゃなくてね、合格ね、ね、免許取る時に明石教習所にね、行くとね、一発で受かりたいんだよな。もう僕もね、バイク免許取った時にね、やっぱり僕がもうとうとう3回目とか、そうでへこんでてね、3回目かってなってて、そして隣の人と話してたらね、いや10回目ですよ私はっていうね、早く卒業したいってね。ですから卒業する方法っていうのは心のことなんですね。神様、私は分からないけれども、あなたは良い方だと思います。そして今の大変なこともうまく将来使うと思いますので、信頼します、感謝しますって、そのような心みんな持ってたんです。聖書の中の人たち、すごい用いられた人たち、ブツブツの世界を置いて、そして信じる、これでも神様良い方なんだと思うような人だったんですね。そして最後に、とうとう最初は、準備を、ね、示されたことに対して、もうこれをやったりあれをやったり準備のためにいろんな小さな動きしたんですけれども、とうとう大胆に、大きな行動に入ったんですね。アブラハムの場合は、とうとう荷物を全部ロバとかラクダに乗せておいて、そして出発っていう、全て置いて行きますっていうような行動を取ったんですね。みんなただ口先でこんなこと示されたんよとか、神様こう示してくれたんよってじゃなくてね、大胆に行動に入ったんですね。みんなそれが持ってたんですね、そのような。ですから皆様もこの2011年、枯れているのに何かを握って握って握って生きるんではなくて、動き出す。神様どうぞ私を使ってくださいって、協力しますっていうような心で、本当にチャンスくれるんだったら、私動きますので、もう引っ越してほしかったら引っ越します、仕事辞めてほしかったら辞めます、新しい仕事をやってほしかったらやります、新しい関係を作ってほしかったらやります、協力的ですというような心で、そして自分の行動で協力的の信仰の小さな動きをする。そしてとうとうこれした方がいいなと思った時に、そのチャンスを逃がさないで動き出す。皆様どうでしょうか。自分の中では神様これをやってほしいんじゃないですかっていうような、なんかありますでしょうか。 なんかこうしてほしいんじゃないかっていうような、これをやめてほしいんじゃないかとか、これを変えた方がいいんじゃないか、なんか皆様あるんではないかなと思うんですね。昨日私の、事務所をちょっと掃除してて、そしてある封筒からいろんな写真がバラッと出てきたんですね。そしてバラッと出てきた時に、一個拾ってみたら僕の写真やったんだけれども、見たらね、多分分かんない、5、6年前ぐらいの写真かな。そしてそれを見て鏡見たらね、老けたなと、うわーって、これが5年前なのに、ってこんな髪の毛がこんな違うんだとか、それを見てね、やっぱりね、それを見て思ったのは、人生無駄したくない、ね、後回し、まあ、後回し、こうできたら、これが終わったら、これが卒業したら、たらすると5年が経つ。たらしないことにしましょう。じゃあ祈ります。天道様、謙遜な心を持った一人ぼっち、そのような時間を、12月作りたいと思いますので、どうぞ私たちに語ってください。多くの人は、私たちはもう自分の命を無駄にするのではなくて、本当に意味のあるような人生を生きたいと思ってますので、どうぞ私たちに語ってチャンスをください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。